2018年10月の店主の読書会第4週目ですね、はい、ここからはまあ前回までに語りきれなかった本についてと、まあ、軽い雑談が続けられればなというところですけども、どうですか、本についてはなんかもうちょっとここ取り上げたいなってとこあったりします
か。結構言いましたけどね、
うん、
うん、これ写真がカラーだったりとかです
さすがにね、新章ですからね、
最初の何ページかはカラーの写真が、うん、
重要な作品はさすがにカラーで載せてもらっていて、うんうんうん、
ちなみに著者さんは何、あのブロガーさんっていうのは冒頭に紹介あったと思うんですけど、うんうんうん、素性は何者なんですか。
あ、僕も詳しくは知らないんですけど、うん、あんまり知ろうとはしなかったんですけど、うん、
なんかすごい知識はなんであるのかなと思って、
あの仕事柄なのかわからないですけど、本人はとにかくあの海外も含めてちゃんとこの本人が書いてる通りに見方でいろんな展示を見に行ったりとか、うん、
展示に行きまくってる
人、うん、あの基本的にはその感想ブログに書かれているんですけども、うん、あのツアーなんかも自分で企画してやったりしてるみたいですね、
うん、アテンダーみたいなことしてるんです。
どうなんですかね、それは趣味なのか本職の絡みなのかは分かんないですけども、
うんうん、別に学芸員とかそういうわけでは、
いや素性を調べてもらわからないです
へえ、
まあ、でもなんか総じてとても良い本でしたね、
うんうん、
でも自分の名前で書いてましたもんね、中村さん
って
、中村剛さん、
これさ、僕 Kindle 版で読んでるんですけど、
はい、
あの著者の説明ってあります？
ない。
著者プロフィールって基本ありますよね。
ない、うん、ない。
それ不思議な、
ない。
なんでこんなにいろんなこと知ってるんですね。
まあでも本を読む限りは本人もかなりその美術鑑賞を始めてから勉強していったようですね。
まあでも多分見に行けば見に行くほどそれがやっぱりこう血肉になって次の興味というか歴史とか遡っていけるし、特に今の美術展とか行くといろんな副読の本とかも、
そうですね、
ギャラリーのなんていうんでしたっけ、ミュージアム所に
売ってますよね、
本も売ってるし、関連本とかも売ってあるし、キャプションとかもすごいいろんな情報量入ってます。
そうですね、まあ、切り口もいろいろありますからね。
僕この本のことで僕最後もう一個言うと、一番最後の後書きのね、最後のね、何行かがなかなか良かったなと思いました。思い返してみると、ブログとその前身のホームページを通じ15年にわたりアートの魅力を発信してこれたのには、小学校低学年の頃から日曜日となると市内の図書館へ連れて行き、多読の楽しさを教えてくれた父親と、決して他人の荒探しや陰口を言わず勤めていい点を見つけ好きになる、なるように育ててくれた母親の存在が大きく気にしています。これ
いいですね、
そばいたい、
うん、
でもそういう切り口で、まあね、批評とかって結構求められたりね、過激なこととか強い言葉は求められますけど、
うん、
やっぱりなんか相手のいいものを認め、なんか見つけるっていう姿勢っていうのは基本的にとても大事なことだし、
うん、
なんかそういうところにこの人のこの本の中にある優しさみたいなのはそこから得られるのかなっていう、うん、日本で、ね、基本的にそう、本当にそういう感じですよね、
うん、
現代美術を切ってやろうみたいな、そういう感じで全然ないと思いました。
はい、
雑談、
雑談、
他にも大丈夫、雑談しますか。
大丈夫。
あ、そう、最近見に行った展示はね、あるあれですね、あの世界を変えた、
ああ、本
上野です
かね、9月
世界を変えた書物展に行ってきました。行った人、行ってきました、
ね、行きたいけど、
この前
行きたい、お客さんが行ったって人が、
あ、そうですね、上野の
来ました、良かったですという人が、
ちなみに席を入
れた、でもね、良かったですね、まあ、なんかすごい人が、平日の初日の一番最初の平日に行ったんですね、土曜日から始まって、うん、なんで土日で月曜日だったんですけど、うん、結構人がいて、うん、人がいるな、なんでこんなにいるんだろう、本好きがいいなと思って入り口に戻ってた時に、入り口の人となんか知り合い、なんかそういうちょっと多分学校の先生っぽい人が話してたんですよ、うん、聞いたら、いや、土日もっと人がいてって話を聞いて、どんだけみんな来たんだよみたいな、並んだりなかったですけどね、土日は並んでたっぽいんですよ、その初日の初日の2日目は、入場が無料だったのは多分かなり、
あ、なるほどね、
入場無料、
はい、入場無料で、
なるほど、
思い切ったことやりましたよね。
そっか、3連休？うん？あ、それはこの前。
最初も3連休だったんじゃないか
な。なるほどなるほど。
平日だったと思いますね。
うーん。
なんか現物を見るっていうのは面白い行為ですね。うん、現物、まあ、初版本なんですけど。
日本の本とかあったんですか？
日本の本はなかったと思います。
ああ。
多分。もうね、コペニクスとかガリレオとかに言うと、あと写真撮り放題なんですよ、基本的に。
ただ
みんなめっちゃ撮ってます、シャシャシャシャ。
それはいいですね。
うん、
こういう美術展も増えると面白いですね。で最近なんか美術展とかも、あ、入り口の最初の廊下を撮り放題みたいな、
あ、
シェアさせて人見てもらうみたいなことをやってるので、まあ、それは結構面白いんじゃないかな。
まあやっぱ絵画展になってしまうと、特に浮世絵はそうですけど、うん、あの光に弱いので、そういう意味でフラッシュを間違ってても焚かれてしまうとまずいんですよね。そういう意味で写真が撮れないっていうのがあって、
まあだからレプリカとかね、並べて少しこういったよみたいなこう報告してくれると、多分みんなそれを見てきたりするんだと思うし、あとは最近結構その日本の展示会でも増えてるのは、館内ツアーとか、
うん、
解説ツアーみたいな、おしゃべりをちゃんと聞きながら行けたり、喋ってもいい感じでやったり、
あ、
結構ね、美術館に友達と行ったりすると全く喋れないです。僕も声でかいからちょっと喋ってくるんですよ。ちょっとすいませんみたいな興奮して喋りたくなっちゃう、これあれですよねみたいな。
でも喋りたいですよ ね、
共有して したく
ない、ね、そんな静かにいなくてとは思いますけども、
そういう日もあってもいいんじゃないかなってちょっと思ったりしますね。めっちゃ喋っていい、本屋とかもそうじゃないですか。
あ、確かに
結構そのあんまり大きな声で喋っちゃうと迷惑、まあ、それは気持ちも分かりなくはないですけど、うちはみんな喋りまくってますから
、まあ、あとはその美術鑑賞にして言えば、僕の最初に言ったあれですけど、その美術館自体を楽しんでほしいので、やっぱお気に入りの通える美術館を見つけてもらって、ね、あのこの本のコラムにもありましたけど、年間パスポートって本当にお得なので、僕が一番好きな目黒にある東京庭園美術館、普段はすっごい渋い内容のばっかりなんですけど、たまにあの夏休みとかのあたりに合わせてすっごい面白いのもやってくれるんですよ。で年パスが確か2回行ったらもう元取れるぐらいなので、
この前アボリジンでしたっけ、
あのアフリカの先住民があの儀式とかで使ってた動物をモチーフにした椅子、
あれ買おうかと思いました
。あれ本当欲しい、
作ろうかと思
いました。現物目の前で見れるんですけど
ただ椅子は座りたくなりますね、
本当に
あの展示にどこにも椅子がなかったんですよ。
あ、
展示会場の中にほとんど椅子がなくて、
はい、
あれもともと旧宮家のもんじゃですよね、あの要は皇室の誰か
って言えるじゃ
ないです か。
朝
香宮
だったかな、はい、
昔なんか行ったことあるんですよ、
昔の、はい、お家
自然もあってすごいポップでキュートな、
ね、かわいい、
あの新館旧館と2つつながってるんですけど、
赤べこ
そんな感じですか。いや丸太買ってこようかなと思います僕は家に作ろうかな。
あの本当にここはサイズ感もすごいちょうどよくて、あの巨大な美術館に行って一日がけで見るっていうこともないんで、
あとあれあそこ行くと、でも僕結構建物が好きなんで、
うん、
展示見ながら展示してる場所も、
あ、そうです、
そうなんか作品みたいなとこなんで、
うん、
面白いですよね、そういう美術館は確かに面白いですね。
私初めて海外旅行行ったのがドイツだったんですけど、ドイツの美術館はタダだし、しかもその建物自体もすごい歴史的建造物でもすごいし、かつあの本当にフラッとおじさんとかがフューって来てパーって見て、その場で模写しても OK ですよ、ヨーロッパって。なんか急にキャンバスガタンみたいな、
キャンバス
持ち込んで
キャンバス
イーゼル立ててキャンバス置いて描き始めるおじさんとかって結構ショックだったんですけど、全然違うんだと思って、
美術のね、素養というの
は、そうですね、
つけれますもんね。
なんか、ほんとフラッて立ち寄るところみたいな感じがすごい、あ、こういうのなんだ美術館ってみたいな驚きがありましたけどね。
なんでそんなに、僕も美術館ほとんど行ったことないですけど、日本の美術館って 美術館ってところは大体同じような感じですよね。
そうですね、
なんかルールとかも、ギャラリーとかはね、いろんなところがあるし、本当に家を民家をそのまま改装したところとか、
確かに
あるけど、もうちょっとなんかいろいろ試してみても面白そうだから、ぜひこれを聞いた美術関係者を試して、ね、一緒に頑張ってもらってますか、ね、
結構あの人を集めるイベントでいうと、その横浜のトリエンナーレとかも結構何回もやってて人も結構来てますけど、僕1回ぐらいしか行ったことないんですけど、あそこって会場の本当にいろんな場所に、あの多分学生さんだと思うんですけど、スタッフさんが配置されてて、ずっと座っててちょっと声を上げたり作品にちょっと近づくだけでパッて言って、あーやーってやられるんですよ。あれすっごい良くないなと思ってて、
あの監視してるわけ、
あの当然見られてるっていう感覚もお客さん嫌でしょうし、あの結局は美術ってなんかこう隔たりがあるんだって思わせてしまうし、そもそもこれもあの僕も大学時代にそういう話をされたんですけど、日本人のアーティストが作る現代アートは脆すぎるって言われるんですよ。すぐ壊れる。あ、普通人が見たり触ったり体験するものなんだから、子供がちょっと荒く扱うが壊れないものを作んなきゃいけないってはよく聞かされましたね。ちょっとその辺がまだ改善されてないかなとは思ったりします。もちろんあの繊細な作品もいいんです
けど、ね、中には多すぎちゃう
と、ちょっとそればっかりになってしまうっていう、その辺がもうちょっと改善されて、ちょっとぐらい触ったりしたって怒られないような環境ができてくると、もうちょっと楽しんでみんなが見てもらえるのかなとは思ったりしますね。
意外と街に転がってるアート作品とかを見てもあの面白いかもしれないですよ。駅前とかにドンってあって、みんななんか待ち合わせにしてるけど、知ってるそれなんだかみたいなもの多分あるじゃないですか、
はいはい、
で結構だからそういうなんだろう、行政が知らないから排除して、あの捨てちゃったりとか、その建築の問題で移設じゃなくて捨てちゃったんだみたいなのとかも、やっぱね、行政じゃないけど東大の絵とかも話題になりましたよね。誰が管理してるか分からないから、食堂にあった有名な絵が東大の、東大ともあるものがそんな文化で、ね、資産を廃棄しちゃった。
そういえばあのヘンリー・ダーガーっていう、あの死ぬまでほと、まあ、結婚もせず一人でずっとコツコツ家の中で絵を描き溜めてたっていう、なんていうアーティストではないんですけど、そういう人がいたんですけど、その人の作品も本当に死ぬまでずっと家の中に作品があったから捨てられるとこだったんですよね。か全部焼き払ってくれって遺言で残してて、で死んじゃって、大家さんがたまたま写真家だったのかな、写真とか芸術関係に精通した大家さんだったから、ガチャって開けてびっくりして、これは価値があるって思って、あの今に至るんですよ。いや、すごいんです、はい、でこれ、
それ挿絵なんですよ。
そうで、小説の書いてある。元々は世界一長い小説なんですけど、その同じ設定の物語を何十年も、それこそ二十歳ぐらいからなんかいくつだったっけな、70か80ぐらいまで多分生きてきたんですけど、ずっと同じ作品を書き続けて、すごい量なんです。製本も半分ぐらいしかされてないのかな、確か。
出版もまずされた
ことされてない
んですよ、しようがないっていう、
そう、なかなか。でも今すごいこれ高値っていう言い方もなんですけど、まあ、芸術作品としてアウトサイダーアートみたいな感じで位置づけられてるんですけど、いや捨てられてても全然おかしくなかった、というのもあったりするぐらいですからね。
面白い、
はい、
はい、
結局美術関係の話になりました、
ね、みんな真面目ですか。
じゃあ
大丈夫ですか、もう一ボケぐらいして、
もう一ボケ、
お腹減った
ということなので、
あのエネルギーが切れつつ、
あ、告知と、
告知
で、ね、流れない告知で申し訳ない。
まあ10月
12月ぐらいの
告知、いや11月でも、
え、まあ、10月末までには多分出てくるんじゃないかと、流れるんじゃないですかね。
あ、どうぞどうぞ。あ、いや、まだ9月がこの段階で流れてないもの。
ああ、
誰ですか。ディレクター誰だ。
まあ、まあ、
はい、どうぞどうぞどうぞ。
まあ、
言ってくださいよ。
まあ、いろいろやりますんで。手を返しな、これ。
武田さんは何か。
そうですね、
はあ、でもイベントすごいね、読書会とかは
イベントいっぱいやってるんで、うん、何かこれというのはなんかないんですね。ねだから神話教室みたいなのやろうかなと思って、
あ
コラボで、あの5回連続で今まで鑑賞とか読書会をやってたんですけど、創作にもいよいよちょっと手を染めてしまおうかなと思って、はい、ただまあ僕が仕切りではなく、まあ、そういうことができる方とプラスプロの、うん、まあ、現役で活躍されている詩人の、まあ、詩の場合は詩人の方を呼びしたり、
うんうん、
ポエム的なポエジー的なものをみんなでこう、なんか作ったり、まあ、学んで実際に作って、まあ、批評やっぱ合評して他の人の意見とかを聞くことによってっていうことがやれればなっていうことで、うん、ちょっとそういう方向を少し、
まあ、うちはもうすでに現代短歌のワークショップを始めてるんですけど、うん、もう参加したいんですけど、なかなか店番しなきゃいけない。面白いですよね、現代短歌とかね。多分この前ちょっとその教える若い女性、女性が喋ったの、いや、あの短歌って自分の気持ちとか考えをはいらないんですって言って、じゃあ何書くかって言ったら情景とか事実を書くんだっていうふうに、うん、でそれをまさに僕の文章、あのプライベートレッスンで言っても全く同じことだったんで、で後でお互い話して、あ、まあ、彼女は3文もそうなんですねっていう、その普通の文章もっていう話をしてて、ということを聞いて余計に僕も参加したくなったというか、僕も作ってみたくなったというか、短歌ね、31日、
まあ、今度じゃあどっかで短歌じゃないですけど、連句をみんなでこの回でやりますか。
連句は
24時間連句しますか。
読書会じゃなくて
読書会連句、まあ、連句っていうのは五七五七七を繰り返して、まあ長いやつだと100回100万ってやつあるんですよ。まあ一番短いと多分36かなとか、
へ
いろんなルールがあるんですけど、
へ
もともとは誰だか忘れちゃいました。松尾芭蕉とかがやってたものがあって、連歌っていうのがあって、
あ、連歌
で、それはずっとみんなでこう重ねて何句もやって一つの流れをやるんですけど、それは何ですか。
あ、ジェンガ。
ジェンガ。あの放送、
あ、そう。映像じゃないですか。
ウンチェさんが動きで笑いを取ろうとしてます。、はい、まあ連歌っていうのがあって、その流れで連句っていう句をつられていく、で五七五を繰り返して世界の物語という世界をこう切り取っていくような言葉遊びがあるので、うん、まあ、そのね、うん、この放送でみんなでうーんって言
う、
ほと半分ぐらいうーんって言って
くる。そうですね、あれやるんですよ、妄想幻聴カルタってやつ。まあ詳しくはまた来月お話します。
大体おじいさん妄想と幻聴出てきてます。失礼します。
ノーコメント。あ、はい、スベニアは、9月のあれでもちょっと言いましたけども、10月の20日土曜日ですねに、出版社共和国代表の下平尾さんと月曜社の小林さんと、今元紀ノ国屋で現在ブクログで活躍されてます大谷さんのお話を、フリー編集者の増田さんという方が聞く回を、うちの近所のライブバーでやります。
なんで目のばっちゃ
う、はい、もうなんかもう僕関係あるのかなと思いながら。あ、でも一応これに絡んで、フェアはやりますけども、うん、
通帳頑張って出しても10月20日
20日
だと放送が終わった後と思います
。そうですね。
第4回に
仕方ないね。
以上です。
というところですね。しおり文庫さんは何かお知らせは。
あ、ないです。なくなかった、ちょっと時期全く分かんないんですけど、あの本好きあるあるしおりの翻訳、英語翻訳をちょっと知り合いの人が協力してくれて、実は原稿がもうできたんです。でどういう形で出すかちょっとまだ未定なんですが、まあ、海外の方とかにも楽しんでもらえたらいいなと思っています。
あれあれ、
はい、
YouTube でやってる。
YouTube
でそれをしおりを出して、はい、こう英語でわーってそうしたら絶対見てくれるよ海外の英
語で YouTuber
英語で英語で
本好きあるある
で日本語
しおり文化
なんか音と合わせてThis is a pen
アップ
ルアップルバカにしてるで
しょバカにしてるいや YouTube だったら絶対に面白い
です
いや本当本当いやいや本当できるできる
って言ったらでき
でもなんかねちょっと音と
面白いと思うよそれ
アメリカ人好きかも
そうそう
ね、まあ何か、
うん、まあ何なら僕たちがあの後ろでこう
あ本当ですか出てください出てください
踊ります
踊りますとギターを弾きます
期待してます
ラッパーで行く
はい
はい、はい、お知らせでしたもうみんな大丈夫ですね
はい
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 じゃあ
分かります
はい10月の2018年10月の天使の読書会でしたありがとうございました、ごきげんよう。
ごきげんよう。